ゆうすけです。
まえです。
この番組では9月30日ポッドキャストの日に向け多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、Twitter ライブの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
月一隣のポッドキャスト、7月のゲストは樋口清則さん、ありがとうございました、はい、
お疲れ様でございました。いや、なんかあっという間やった気がします。
そうでしょ、
はい、
うーん、
あー、もうなんかずーっと喋ってたっすね俺。
ありがとうございます。
いや、楽しかったです。
ねえ、コメントもね、たくさんご質問とかもいただきましたし、うんうん、割となんか普段ね、なかなか聞けないんじゃないかなみたいなところの話もね、できたんで、
いや、なんかゲスト俺好きかもしんないです、ゲストで出るの。
ああ、そうですか。
いや、なんかやっぱ自分の番組だとホストになるから、なんかこういろいろ考えないといけないこと多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
ゲストやったら全く何も考えなくていいんで。
そうね。
い
や、めっちゃわかります。気持ちよく喋ってね、ありがとうございましたって言って送り出してもらえるっていうのは気持ちいいですよね。
もう時間も考えなくていいし、なんか何も考えなくていいんで超楽でした。
本当にね、直前ぐらいまでね、じゃあ何話しましょうかって話なかったですもんね。
はい、
やり取りさせてもらってましたけど、
まあまあ、もうなんとかなるでしょうと思いながら、
まあまあまあまあ、樋口さんだとなんとかなるでしょうと。私も全然。
そうそうそう、もう皆さんあのポッドキャストされてる方をお呼びしてるので、おしゃべり好きな方は基本的に来ると思ってるから、そこら辺はねすごく、うん、預けてるんですよ。でね、ゲストの方にね喋ってもらった方がいいですもんね、僕ら喋るよりも。
いや、まあ、いろんな方向からお話が聞けたから珍しいんじゃないかなと思ってました。
ポ、
うんうん、ッドキャストだけじゃなくて。
あ、ほん、なんか実は、うん、他の方のゲスト会っていうのはまだ聞けてなくてですね。皆さんどういう話をしてたんですか？
はじめはでも、ポッドキャストはみたいな話してるんですけど、やっぱりさっきの生配信みたいに、だんだんちょっとこう、うん、それじゃないところに、こう、話が及んでいって、
うん、
なんかだんだん趣味の話になったりとか、しょうもないこと喋ったりとかね、
うん、
っていうところでね、
もう言いたいこと言う、う
ん、そうそうそうですね。で、私たちも話の流れで聞きたいことが変わってくし、
うん、
あとコメント見てそこからね話がやっぱり変わったりとかはあるんで、
うん、はいはいはい、
番組されてるとね、何かしらなんか番組のスタイルみたいなのがあるので、
うん、
そこに根のかったトークが多いと思うんですけども、本当に自由にやらせてもらうと、喋ってる人、その人自身にこのなんかこう興味が湧くというか、愛着をね抱いてもらえるみたいなところとかも、そういうのもねできたらなと思ってたので、本当にざっくばらんに、あんまり決めすぎずに喋ってるっていうところがあります。うん、
あ、もうそういう意味では本当にここまでノンテーマなのは初めてかもしれないです。だいたいやっぱあるんです、ゲストと呼ばれるときは。
そうそうですよね、
そうそうそう、
それについてとかね、
音声コンテンツの未来について話すとか、あと教育について話すとか、あと地方創生について話すとかはあるんですけど、完璧のテーマ。そう、もう、楽しかったですね。もう、佐野を一切使わずに、右脳だけで喋ってたら。
いや、でもそんな中でもね、樋口さんのやっぱ考えてること、面白いなと思いながら。
ああ、ありがとうございます。
ね、
いや、さっきちょうどツイッター休憩中に見てたら、サッパさんが、うん、いかに番組やってる時、うん、自分が何も考えてないか思い知らされ
書いてました
。大丈夫、サッパさん大丈夫よ。
それでもユースケさんは乗って喋ってるから大丈夫ですよね。
うん、いや、
自然とできてるんやと思う。
そう、僕、うん、あの方々で喋ってるんですけど、一、うん、人で一人喋りじゃなくて、誰か聞いてくれる人をお願いしたくて、
うん、
それでサッパさんにお願いしてるんですよ。
うん、
うんうんとか、そうなんですかって言って、やっぱり言ってくれると、うん、こっちもすごく盛り上がるし、
はい、
話す時にもこのなんか乗ってくるし、
はい、
でちょっとなんか 何意外なこと言って驚いてもらおうみたいなところの野心みたいなのも働くしね。
いやもうあれですね、炭鉱夫が言う使うところのカナリアみたいな、あこれ分からないか。これあの炭鉱あるあるなんですけど。
いやいやいや、そうなの。
そうなんですよ。あのカナリア持ってくんですよ。
酸素が薄くなったらってやつでしょ。
そうそうそう、あの、うん、ガスが充満してたらカナリア鳴くんですよね、はいはい、それであの分かるっていう。そうそうそう、そのままとしながら、いやバロメーターになりますもんね。
一人喋り、うん、いやそうですよね、うん、でも樋口さん一人喋りをされてますよね、樋、うんうん、口清則さんが一人ですけど、
あ、だむずいっすよね一人で喋るって。
あ、やっぱり難しいんだ。いや私もゆうすけさんも一人喋りができないので常に相方がいるんですよ。
そうそう、
うん、
いやだから僕、まあ、だから始めたんですけどね、
はいはいはいはい、
やったことなくて僕一人喋りを、
うんうんうん、
なんか一人喋りできるようになりたいなと思って。
わかる、でもできない。
いや、一回もやったことないですか、まやさん一人喋り。
ですね、スタンド FM ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで、あの、ちょっと去年1ヶ月だけ私石垣島で働いてたんですけど、その時ちょっとやってみようと思ってやってたんですけど、うん、もう5分が限界みたいな。
一人で喋れない。
や
ばいっすよね。なんかこう。
恥ずかしいし。
そうそうそう。なんかマジでふと冷静になって、俺何喋るんやってなりました
。そうそうそう。
いやー。でもなんかそこはもうちょっと超えていこうと思って、で今練習も兼ねて修行してる感じではありますね。あれは
一人で喋ってあるやつとかね、すごい僕好きなんですけどね、聞く側としてはね。
でもゆうすけさんも一人喋ったらって言ってたでしょ、苦手でしょ。
いや難しい、自分でやるのは苦手というか難しさだなと思うけど、なんかポッドキャストっていう感覚がすごいするんです、一人で喋ってる人の配信とか聞いてると。
そうそうそう、そんな感じなのよ、こう一人でなんかね、自分の趣味のこととか興味のあることとかを喋ってるのがザ・ポッドキャストって感じがしてる。
あのラジオトークとかそうですもんね。
そうですね、やっぱ
一人喋るの。そうなんですよ、媒体が変わるとね、
そうスタンド FM、うん、ラジオトークとかはやっぱ一人喋りが多いイメージ、ね、
そうそうそうそう。
あとボイシーもそうか、うん、結構
ボイシーもそうですね、
ボイシーも一人喋るですよね。
気軽にね、わりかしこうやってもうスマホに向けて喋るだけで配信できますみたいなもね、うん、多いですもんね今は。
そうそうそうそう、だからまあアンカー僕使ってるんですけど、そのアンカー機能を使ってやってみようと思って、はい、でだから僕はあの車の中に乗ってる時間だけでやってるんですけどね、っていうのをやったりしつつ、だからもうマジで僕だからいろんな可能性をどれだけ試せるかみたいな感じで、
そうですよね、やってる番組がこんだけ多岐にわたるといろんなことがやっぱりできてるなって感じはしますね。
だからもういろんなパターン試してますね。いや僕なんか全ての番組を企画したりプロデュースできるようになりたいんで。
あ、でもちょっとわかる気がする、私もそういうのに、はい、
プロデュースしたい人ですもんね、まやさんね、
うん、そうそうですよね、うん、
いや僕だからあの、ね、本編中にも言いましたけど、
はい、
自由な世界を作りたいんですよ、
うんうん、
だから僕が出てスターになりたいっていう感じ全然なくて、
うん、
自由な世界を作りたいので、
うん、その人のために
ですです、
何かがねできたら、あ、なんかでもすっごいわかるそれは、
はい、
ものすごくわかりますね。
だから一人で喋りたいっていう人は一人で喋ったことがある僕のノウハウを教えたいし、うん、対談したんやったら対談したことあるノウハウを教えたいし、うん、で、はいはいはい、トーカーとしてやりたいんやったらトーカーとして喋ったことないと教えられないし、うん、聞き手やったら聞き手として喋ったことないと教えられないから、
うん、
僕だからなんですかね、全人類の全ての仕事をして全ての感情を僕は身につけたいんですよ。
あ、でもさっきの楽器の話もそれちょっとつながりますね。
あ、そうかも。
うん、貪欲ですね。
そうそう、極めたいけど極めるとこがものすごくこう天井がないみたいな感じなんでしょうね。
うん、極める目的が、人のゼロ一を支援したいっていうのが強いので、だから日本一にならなくていいんですよ、正直。
うんうんうんうん、
なっちゃったんですけど。なっちゃったんですけど、別にならなくてよくて。なんですかね。
うん、
はい。あの、そんな感じです。ゼロ一できるようにしたいですよね。
うん、実際でもね、アンカーとかで簡単に始めれるようになったっていうので、
はい、
もうすごい一人でも一人喋り始めましたみたいな番組さんすごく多いなって思ってて、身の回りでも始めましたっていう人多いし、
はいはい、
面白いんですよね、やっぱりそういう風な感覚で始めた人の番組って。
そうなんですよね、なんか
まさに自由っていうのが、
うん
うん、その人にの自由っていうのがあって、
マスメディアからそのローカルに行けば行くほど、なんていうんですかね濃ゆくなっていくじゃないですか現役現役の濃さがいやだから結構僕今樋口塾でやってれて、まあ、まやさん多分ね、うん、はい、なんとなく雰囲気わかると思うんですけど、
うん、
マジで5人ぐらいしか聞かなくてもいいぐらいの感じで喋ってるじゃないですか、みんな。
ちょっとマニアックなことだったりとか、本当に自分語りの方とかいますもんね。
いや俺もうちょっと言わなかったっすけど、うん、本編で、
うん、
僕衝撃受けたのは、山の中にスマホだけ持って行って、はい、のぐそしながら喋るっていうポッドキャストだったりするわけですよ、その名もねクソラジオっていうラジオやってる人とかいて、もうねこんなのマスメディアでできるわけないじゃないですかテレビとかラジオとかで。これですよね、やっぱ醍醐味というか、
常識を超えていくってやつですね。
すごいな、
もはや常識がないって感じですもんね。
だからもうなんか利便性とか役に立ちたいとかじゃないんですよ、
うん、
多分もうそういう方々って、
もう己の欲望のままですね。
です
かっこいい。
だからもう それがそのなんていうんですかね、人間味というか、こう匂いというか、うん、
全世界にのぐそか、
まあ、クソの匂い、
クソの匂いちょっと今香ってきた気がする
いやこれが生きてるっていうことやと僕思うんですよね、
うん、
人間のそういうところ見るときが僕一番好きなんで、
うん、
ゾワってするんですよね。 いい時代になってると思いますね、インターネットのおかげで、
ね、はい、本当に、うん、いわゆる素人さんが発信できるって、ああ、まあ、YouTube もそうですけど、
うん、
よりこう敷居が下がったというかハードルが低いというか、
です
ポッドキャストはね、
うん、みんなねどんどんやったらいいのにって言ってますもんね、うん、普段からね。
本当そうで、いやなんかこれちょうど僕古典ラジオで、うん、コミュニケーション史かな、はい、人類のコミュニケーションの歴史っていうのをやったんですけど、
はい、
やっぱりそれまでって一個人が誰でも発信していいというかできる時代ってなかったらしいんですよね、
うん、
まあ、考えればそれはそうですよね、うん、やっぱりメディアがない時代ってそもそも全員に同じことを伝えられないし、で、うんうん、マスメディアが出てきた時って選ばれた人しかできないっていう、
うん、
で、ある程度なった時も一対多っていうのはあったけど、
うん、
で2ちゃんとかが出てくることによって、2ちゃんとか SNS が出てくることによって、うんうんうんうん、他と他のコミュニケーションがインターネット上ではいはい、はい、できるようになったっていう、これって人類史の中で、まあ、初めてのことらしくて、
うーん、
他対他のをコミュニケーションを完全に時間と空間を超えてやれるっていうのが、これだから、まあ、深井さんが言うにはもう今、
うん、
こんなにやばい時代ないから、うん、それを享受しないのはもったいないっていうことで、はい、深井さんもやっぱちゃんと発信をすべきだし、
うんうんうん、うん、
すべきっていうか発信をすると、楽しいよって言ってました。
うん、楽しいよ
ですね。そう。いやなんか別にすべきとも言ってないですよね。発信ができる時代になったと。
そうそうそう、
はい。
だったんだったらやりたいよねっていうタイプですよね。
でやりたい人がやったらいいじゃないって言ってるだけで、やるべきとも言ってないし、あの人は。
うん、
はい、でやっぱそれの恩恵はやっぱ受けてるので深井さんとかは。古典ラジオをやることによって実際その理念とかが世界に伝わって、それで ねこの間8000万の資金調達できたりとか、
うん、はいはいはい、
実事業にやっぱり活かせてるので、
うん、
まあそれの寵児ですよね、時代の、
うん、
と思いますけどね。僕は
そういうことをやっててそういうふうについてくるっていうのが、まあ、一つの証明じゃないですけど、
うん、
ただねやってるだけじゃなくて、うん、お金もついてくれば人もついてくるっていうことがすごいなって、本当に、
うん、そうだから発信する価値っていうのをやっぱ体現したって感じだと思いますね、う
ん、やっぱり発信はね、
は
い、なんやって広告が一番大変じゃないですか、何かやろうとした時ってそれを自ら、まあ、下手したら無料に近い状態でやれるってすごいことだなって思うんですよね。
やばいことなんですよ、
うん、
でなんか広告の形も、うん、まあ、今のテレビ広告とかが減るとは思ってないんですけども、
うん、
やっぱりなんか僕らみたいな広告の形が増えてくると思うんですよ。
うん、はい、僕らってか、実際大手はやめてるでしょ、はい、資生堂とかも確かテレビ広告やめてますよね、うん、
やめてるとこありますね。あと、車もなんかやめたりとかありまし
たね。そうでしたね、
はい、だからやっぱ認知を取りに行くための広告から、うん、ちゃんとファンを取りに行くための広告っていうのに行ってるから、 だからやっぱもう、一般的な人たちが聞きたいもの、うん、見たいものしかもう受け入れなくなってきてるってことやと思うんですよ、うん、
はいはいはい、なるほど、
はい、聞きたくない見たくないものはもうやっぱ見ないようになってるっていうことだと思うんで、うん、じゃあこっちはどうやったら人に伝えるかっていうと、やっぱみんなが楽しんでもらえるものを作り続けるしかないよねっていうところが広告の新しい形になるっていう、だから広報とか広告の形が変わってきてるっていうことやと思うんですけど、うん、
なるほど、
だと思いますね。だと思います。まあ、でもまさにファンっていう言い方は言えてみようというか、樋口さんはやっぱりファンにいっぱい囲まれてるんだろうなと思いますね。ちょっと言い方がどうか分かんないですけど。
うわ、なんか今想像したらめちゃくちゃいいじゃないですか、僕。めちゃくちゃモテてるじゃないですか、うん、想像したら
モテてる。え、めっちゃモテてますよ。
モテてる。
だって今回樋口さんが出るっていうだけでどんだけざわついたかですよ、この周りが。
そうなんですか。
そうそうそうです。そうです、
よく分かってない。よく分かってない。はい。嬉しいです。嬉しいですけど。そうです、そうです。
そうやってね、発信することで、たくさんのファンをやっぱり獲得されたんじゃないかなって、まあこれからもしていくんじゃないかなって思いますけどね。
うん、ああ、嬉しいですね。まあそうなればいいなと思いながら頑張りますけど。ね、はいはいはい。
そこにこう、なんか、ちょっとくっついていこうと思ってる私がいますけどね。
ああ、もう何でもいいんですよ。もう僕、オープンソースだと思ってるんで、自分のことを。もう何でもいいんです。いつかいなくなるんで僕、はい、この世から。
うん、はい、まあこの世からって、うん、
いやいや人間全員ですよ。
まあ、まあいつかはね。うん、まあでもなんか伝説の人ってなってたらかっこいいですよね、やっぱりね。
うん、
まあでもなんかかっこいいと思うのも生きてる間だけですよ。
まあその自分が感じるのはそうですからね。そうそうそう、まあなんかえらい切ない話ね。
いやいや、これ切ないじゃなくて。なんか俺、いやでもこれマジでもちょっとこの話なんていうんですかね、
うん、
やっぱり歴史をずっと勉強してるとそうなっちゃうんですよ、必然的に。
はいはい、なるほど。
まあ、そうですよね、何千年の話ですもんね。
なんか僕ら歴史に名を残したいとかやっぱ思うじゃないですか、こう若い頃とかって。でもなんか歴史に名を残すってなんぞやみたいな。なんていうんですかね。例えばヒトラーも歴史に名を残したいと思ってたはずなんですよ。
うんうんうん、
多分その、はい、であの人ってあの別に悪いことしようと思ってやってるわけじゃなくて、うんうんうんうん、本当にドイツのためにいいことしようと思ってやって、
そうですよね、
その結果、うん、今の、価値基準から見ると、うん、いわゆるやっぱりヒールというか、
うんうんうん、
ね、あの今の価値観とは絶対合わないことやってるじゃないですか、
うん、
でも本人のとってはそれが正義だったわけじゃないですか、
うん、
は
い、
そういうことってめちゃくちゃある。例えばじゃあアインシュタインが、はい、ね、相対性理論で、
はい、
なんですか、エネルギーと質量の関係を生み出したことによって、核が、
はいはいはい。
で、これね、あの、今は核の是非問われてますけど、これでじゃあ地球滅びたら、アインシュタインは、なんですか、悪いことしたことになるわけじゃないですか。だからもうな、いいも悪いもないなって感じになってくるんですね。
その時には分かんないんでしょうね。
ですですです、ね、とかなってくるともうなんかね、結構本当にいろいろどうでもよくなってくるんですよね。どうでもいいっていうか、あ、いや、これあのなんていうんですかね。自暴自棄なんじゃなくて、はい、価値基準とか僕にしかないんだから、あの何でもいいって感じになるというか、
自分の、まあそれこそ樋口さんの自由なんでしょうね。
あ、そういう感じ、そういう感じ。あの羅針盤を自分で持つしかなくなるから、
はいはいはい、
その瞬間に僕がいいと思ったことをやり続けるしかないみたいな感じになるんで、そういった意味ではなんか基本的に何でもいいってなるんですね。結果プラスやったらいいっていう、はい。
あ、でも それがなんとなくかっこいいなって思います。やっぱりこう周りに振り回されたりとか世間体だったりとかって考えがちなんで、はい、人間って、
はいはいはい、
それ自由でいいでしょって大きくこう大きな声で言えるのがかっこいいなって思いますね。
これちょっと俺逆に お二人聞きたいんですけど、
はい、はい、
社会に適合ってできてます？社会に適合ってできてるんですか？いや別に、いやいや本当知らないんでどうなんですかなと思ったんですけど、
私だから一年間無職でブラブラしてるんで、適合してるかと言われてるとしないかもしれない。
いや、それってなんかあるんですか？なんかなんで辞めたとか。
ね、まあ、これは、なんか、先のこと言うとあれって言ってたけど、私50になったら持ってる仕事全部手放そうって思ってたんですよ。
超いいじゃないですか。
うん。で、50になったんで、全部辞めたってバーンって辞めたんです。
すごい。え、それ、なんで手放そうと思ってたんですか？
いや、なんとなく、元気なうちに、多分やりたいこと他にも出てくるだろうなと思って、
はいはいはい、
で、これが65とか70とかなったら、体動かないとかなりそうじゃないですか。
あ、素晴らしいですね、うん、
それ素晴らしい。
いや、それを計画的に自分でやれるのやばいですね。
ああ、そうそうそうですか、やばいですか。
いや、僕はコントロールしてやれてないので、
それを。ああ、だからね、ちょっとそこが多分40になったらこうなろうとか30になったらこうなろうがずっと今まであったので、なんとなくそうなりたい、その毎日のことをやりながらそうなりたいをずっと考えてたんじゃないかなと思いますけどね。
あ、で、そうできたんですね。
できてますかね。まあまあ1年間はブラッとしましたね。
いや、だって恐怖じゃないですか、普通の感覚で言うと。
確かにね、
うん、仕事がないとかね、この後どうしようとかね。
ですよ、はい、もちろんです、はい。
いやー、でもなんとかなると思ってますけどね。
あー、それ強いですね。
ね、
強いんだと思いますよ。
なるほど。
やろうとしてできない人がいっぱいいたりとか。
あー、ですよね。
やっぱりこう、仕事ってどうしても一般的な日本人の価値観で言うと、自分を形成する一番の柱になりやすいじゃないですか、
ね。はいはい、そうですよね。お金稼がなきゃが最初ですからね。
で、お金を稼いでるっていうことは世の中に必要とされてるっていうことで、うん、今やってる仕事って、じゃあ自分が世の中に対しての価値じゃないですか。普通に考えると。
はいはいはいはい、はい。
それをバーンってなくす、ね、それをバーンってなくすって世の中から承認されなくなる危機感があると思うんですね。
うん、あ、でもね、そこがポッドキャストだったんだと思います。
いいっすね。
ポ、うん、ートキャストやることで、はい、私はあの番組で喋ってるマーヤさんで、まあ月一で喋ってるマーヤさんってちゃんと肩書きがつくんですよ。
うん、それだ、やっぱりな。
だからサードプレス、ね、
サードプレスをちゃんと、
そう、サードプレスですよ、まさに。
あ、確かに。
うん、
ああ、家庭、いい仕事、あともう一個のサードプレスを持ってたから、ポ、うん、ートキャストっていう場所に。
うんうんうん、
だから自分を完全にチューブラリにしなくてよかったんでしょうね、
うん、でしょうね。
おお、なんか今すごい、なんか、
ね、あ、なんかちょっとこじつけたけどいい感じ。
いいじゃないですか。
いやいやいや、
居場所ね、居場所。
いや、そうや、いや、だからやっぱサードプレイス作るっていう意味でもめちゃくちゃ大事ですよ。
ねえ、いいと思います。
俺ポッドキャストって不思議なのが、一人で発信してる人も、うん、あれコミュニティだと思ってるんですよ、僕。
うんうんうんうん、
ああ、ですよ、リスナーさんがいるわけだし。
ですですです。
うん。
で、面白いのが、今樋口塾ってやってるじゃないですか。もともと古典ラジオのリスナーさんの中でバーって樋口塾っていうのやろうってなってできたんですけど、はい、みんなそれぞれ発信してるんですけど、はい、それぞれ聞き合って、うん、それぞれコメントし合って、
うん
うんうんうん、でゲストに呼び合ってってやってるんですよ。
うんうん、
なんかこれってもうな、 SNS になってて。
あ、そうそうそうそう、そうですよ。ですよね。うん、だってまさにここ集まった3人もそうじゃないですか。
マジマジマジ、そうですね、
うんうん、
そうですよね。
ポッドキャストでつながってなんですよ、うんうん、なんなら今一番ポッドキャストつながりが強い気がしますけどね、
あ、
私の中では。
うん、うん、まあ接点ないですからね。やってなければね。
僕もなんだかんだそうなってきちゃってますね、今。
僕ね、樋口さんのね、あの、リスナー、ポッドキャストリスナーとしての樋口さんってどんな感じなんかなってすごい気になるんですけど。
俺も最近
お忙しくてって言ってたけど、
うん、実はそうなんですよ、マジで聞けてないですよ。
うん、
っていうか自分の番組のチェックすらできてないぐらいで、
うん、
マジで聞けてないんですよ。やばいんですよ、
まあ、
だから
やばい、まあ仕方ないっちゃ仕方ないです
ね。まあね、時間は限られてますからね、人間の使える時間はね。
え、聞くときは当倍で聞きますって。
いや、俺も、俺 1.5 っすね。
あ、そうなんだ。私2倍速なんですけど。
ああ。
うん。
1.5 で聞きますね、僕は。
1.5 か。
はい。何、こだわりあるんですか、倍速に。
いや、違う違う。でも本当にいっぱい聞きたいんですよ。1日に30番組とか聞くんで、
うん、
もう、なんでしょう、脳トレな感じでぐわーって。
いや、ね、もう聞きたいんですけどね。なんかね、なんかこれ、お笑い、うん、はい、とかって、はいはいはい、 2倍速で見れないんですよ、なんか。
あ、でも分かりますよ。あのね、倍速に適してる内容と適さない内容ありますよね。
いや、俺なんか面白いなと思ったのが、速読僕一時期いろいろ調べてやりたいなと思って、はい、結局できてないんですけど、はい、で、その速読で面白いなと思ったのが、あの、ビジネス書とかって速読しても完全に変わらないらしいんですよ。あの、なんていうんですかね、人間に及ぼす影響っていうのは、ちゃんと速読しても記憶してるし、むしろ少ない時間でバーって、言えた方が、なんていうんですかね、あの、忘却曲線の前にインプットできるんで、いいとかの話も聞くぐらいいいらしいんですけど、情報パーって取れる。でも、小説を速読すると、あの、要は感動して泣いたっていう人一人もいないらしいんですよ。だから人間の感情とか、が動くのってやっぱ時間かかるらしくて、
うん、
なるほどなって思ったって感じが、
必要なテンポみたいなのがあるんでしょうね、きっと。
なんじゃないですかね、
うん、さっきのね、お笑いの話もそうかなと、なんか間の取り方みたいなところも、
そうそうそう、だからインタレスティングとか、そう、インタレスティングとかは多分ね、何倍速にしても多分ガッて入ってくると思うんですけど、笑いとか感動とか、なんかしみじみくる、ジーンとくるみたいなって多分時間いるんですよね。
はいはいはい、
この感覚
ちょっと。だから泣けないのか。
いやいや、まあでも、あんまり、ポッドキャストで泣くってあんまないですけどね。
いやいやいや、映画とか、映画はちゃんと当倍で見るんですよ。でもあんまりね、こう、なんでしょう、感動して泣いたとかがないんですよね。
うんうん、
感情欠如、
まあ、リズムですからね。感情ってリズムですからね。抑揚とね。
俺、それで言うと泣きたい時に見る映画ありますよ、俺。
ちょっと泣ける映画教えてください。
いや、もうこれもう二択っすね。うん、おばあちゃんの思い出っていうドラえもんの話か、
ちょっともう泣いてきたかもしれ
ん。か、ドラえもんでしょ、
もう一個はのび太の結婚前夜っていう、
はい、
どっちも私知ってますけどね。
二択で両方ともドラえもんやったっていう、
ね、二択で両方ドラえもんっすね。
見たら泣けるのかな。あ、だって私、おばあちゃんの思い出といえばですよ。
はい。
ほら。
なんだ？ああ、ぬいぐるみ、
くまちゃん。持ってますよ。
あら。これは、あれですよ、ね。綿がちょっとピューって出て、おばあちゃんが塗ってくれる。
継ぎはぎしてる、おばあちゃんが塗ってくれてる。
はい。
ああ。なんか、あれですよね。この、昔それで感動したみたいな記憶が呼び覚まされる感覚。
あ、でもこのクマちゃん見たときは、うんうん、一発であのおばあちゃんの、姿が出てきたんで、
お
ぉと思って、覚えてるもんだなって。
なんかね、そう。呼び起こしてくれるんですよね、感情をね。一回経験してる感動を。
そっか。多分そうやってこう、昔に帰ることができない。追体験が苦手なのかな。
まあ、僕はね、なんかおばあちゃん子なんで、もともと。
ああ、だったら特にね。
もう親が共働きやったんで、なんかずっとおばあちゃんに育てられたみたいなところがあって、
うん、
それはでかいですよね。だから、やっぱり俺思うんですけど、人間って、
はい、
なんていうんですかね、感動するときって、ゼロからその物語をインプットしてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
その物語に共鳴してるだけだと思ってるんですよ。
あ、そうそうそうだと思います、はい、
そうですね。うん、
自分の経験の中から似た経験を探そうと思ってるんだと思うんですよね。
はい、だから多分、まやさんの中に、なんか、感動ポイントがあって、なんじゃないですかね。
うん、そう、私の話。うん、どっかで引っかかるものがあればね。
あ、今まで泣いたことあるんですか？
いやいや、泣いたことありますよ。ありますよ。
あるんですか？
けど、去年1年は泣いてないとかね。今年始まってからまだ泣いてないですね。
何系に弱いとかあるんですか？何系やったら泣いちゃうみたいな。いや、
どうだろう。その、一昨年泣いたのはすごく覚えてるんですけど、一回だけ、
はい。
あの、誕生日の日に、それこそポッドキャストの集まりをここでやったんですね。ここ、はい、あの、はい、職場なんですけど。
はい、はい。
その時に、
はいはい、
あの、すごい、たくさんのポッドキャスターさんが寄せ書きを作ってくださって、本当にこんな大きな色紙に。
あら。
それをもらったときはさすがになんか泣きましたね。わーって。
あら、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
はい、
あ、思い出した。まやさん、僕の去年の誕生日で泣いてませんでした。
いやいやいや、あれは大笑いして泣いたんだよ、ね。
, 笑い泣き。
, 笑い泣き。
笑い泣き。 だってドラえもんのケーキをぐさぐさにしたんですよ、うん、ゆうすけさん。
なんでなんで。アイスケーキって言ってなんかあるじゃないですか、うん、あのキャラクターの顔とかにできるケーキをドラえもんのやつを作って送ってくださったんですよ、
はいはいはい、
でありがとうございますって言ってそのケーキ入刀した時にあの何ない、あ何でしたっけ、ナイフとかフォークがなかったから、
なくてスプーンもなくて、
あのなんだっけ、マドラ
ーか、コーヒーのマドラーで、ぐっさぐさにドラえもん刺すんですよ。ひどくないですか？
ひでえな、マジで。
だんだんちょっとね、グロテスクになっていって、ドラえもんの顔が。
いや。それ見たら泣けてきたっていうだけです。
あ、 あの、ケーキって絶対そうなりますよね。いや、ナイフあったらナイフでぶった切りますからね。
うん、そうそうそうそう、そうなんですけど。
いや、だから、それでね、1年ぶりにマーさんを泣かしたんです、僕は。
いや、いいですね。いい、いい泣き、いい涙ですね。
そうそうそう、
いい涙。いいのかな。
悲しい涙もあるし、ほら、感動する涙もあるしね。笑って泣けるって幸せですよね。
いや、いやいや、幸せですよ。笑うことも泣くことも多分、まあ泣く悲しいこともあるかもしれないけど、涙ってこう、やっぱり浄化がされる気はするんですよね。泣くことによって、
ね、言いますよね、
気持ちが安定するとかね。
はいはいはい、
なかなかね、大人になってそうやってね、感動じゃない、感情を強烈に突き動かされることってないから。
そうですね。まあまあまあ、泣きたいですね、いろいろ。
泣きたいってそうね。
おばちゃんの思い出見ましょうじゃ
あ。はい。見ましょう見ましょう。あれ、なんでこんな話になったんだっけ、まあ、いいか。なんでね、急に泣く話になったんですか。
もうでもね、こういう感じでね、だらっとアフタートークするのがいいんですよ。ね、カチッとしててもいいですけど、なんかこう素が出るじゃないですか、こうやって喋ってると、笑いながら喋ってるとね。
いいいい、
あ、この人ってこんな人なんや、みたいな。
ね。
うん、
いや、楽しいですよ。
でも そんなこんなで、でもね、30分ほど、そう、喋、はいはい、ってるので。
ちょっと、あの、まあ、さっき、ちらっと9月の話はしたんですけど、
うん、
樋口さん、まあ、対談という形じゃなくてもいいですけど、
うん、
あの、こういうポッドキャスターと喋ってみたいとか、こういう人の意見を聞いてみたいとか、まあ、具体的に人の名前じゃなくてもいいし、こういうことやってる人と話してみたいとかってあります？
うわ、なんすかね。
うん、
え、マッチナイス、ちょっと待ってください。俺だからもう、俺無個性なんすよね、うん、誰でもいいんすよね、なんか。
あ、でも誰とでも話せるってすごい強みな気がしますけどね。
ああ、俺だからもうそんな感じで、実は樋口塾も、
はい、
誰か僕をゲストに呼んでくださいって言って、
うんうんうんうん、
声かけてくれた人全員と話してるみたいな。
うんうんうん、
だからもう僕と話してたくない人と話してみたいです、ほんなら。難しいか。
そっか。樋口さんを知らない人をどこか当てたらいいかもしれないよね。
確かに。
もう何
で
も。いや、だからもう本当に結構僕人間大体興味あるんですよね。はい。だからよく友達にマジで無個性って言われるんですけど。
個性、全然個性的だと
思いますけど。興味ありすぎて無個性みたい
な。そうそうそう。例えば嫌いな食い物ないし。
はいはいはい。
そうなんですよ。
そうなんだ。
だからなんか変な答えですけど、僕だから誰でもいい、子供とかかな、ほんなら。
はいはいはい、いいですね、子供とね喋るのって。僕すごい好きですよ。
あとめっちゃご高齢の方とか、
なんかそうですね、あんまりこう普段絡む機会のない人とね喋ってみたら面白いかもとか、何が生まれるんやろうとかは結構楽しいですよね、そういう考えのね。
ですね。
本
当に誰でも僕は話したいですよ
ね。いや、ありがとうございます。
はい。
いや、面白かった。
本当になんかね、さっきの生配信1時間もあっという間だったんですけど、ね、これもなんかすぐ終わっちゃう感じがして。
樋口さんのお時間をいただいてたので、
そうですね。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。本当に。
ありがとうございました。うん、また機会がありましたらぜひ。
はい。まあ、ちょっとあの9月ね、はい、どうにかしてちょっとポッドキャストの日ですか、はい、
はい、
お声かけさせてください。
調整に調整を重ねて、どうにかしてちょっと、
はい、待ってます、ね、
再登場を再登場を心待ちにしておりますので、はい、
はい、OK です。
はい、それでは、締めていきます。7月のポッドキャスト、ん、大事なとこ間違えるよね。 アフタートークすぎるね。7月の、月一トライのポッドキャストゲストに出ていただきましたのは樋口清則さんでした。ありがとうございました。本当に長い間
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあお疲れ様です。さよなら。
楽しかったです。どうも。